青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣博子さんです。さあ、前回は川俣さんのチャレンジスピリッツについてお伺いしましたが、青木さん、はい、いかがですか？
いやいや、本当に楽しい収録でしたね。
そうでしたね、
放送でしたね、はい、なんだろうな、やっぱりこうできるできないという思考でこう多くの人はみんな考えるんだけど、やっぱり川俣博子さんの凄さって、まずやりたいと思ったらやってみようと。
そうですね、
そのね、なんかこう素直さ、
はい、
まずアクション、これが僕は素晴らしいと思いました。
ではまた伺っていきましょう、
はい、
この後株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣博子さんご登場です。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣博子さんです。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます
よろしくお願いします、はい、もう明るいですね
はい、
では今回ここでですね、うんうん、リスナーの方からいただいたメッセージをご紹介させていただきます、
はい、
東京都ラジオネームタムタムさんよりいただきました。うちの部署にいる社員の話です。営業職でやる気もあり、セールス力も十分、しかし細かなことがとっても苦手でミスがとても多いです、うん、例えば請求金額を伝え間違えたり、契約日を間違えたりといった具合、ある程度の営業数字は取れていますが、ミスゆえに顧客からの信頼もいまいちで、もう一歩伸びきっていない状態です、うん、こういう社員はどのように育成するといいのでしょうか、というメッセージいただきました、うんうん、
なるほど、まあ、すごくシンプルなんですけどね、要はね、ノートをね、本人に持たせたらいいです。
ノートですか？
ノート、はい、そしてね、そのあらゆることをその書き留める、例えば指示されたことはその記憶に留めるんではなくて、ノートに書いて、それを毎日毎朝見ることから仕事を始める、
うん、
そうするだけで、あの認識、自分の頭の中で抜け漏れがなくなるんですよ。
はあ、はい、なるほど。
私は、はい、まあ、うちはあの200名ほど社員いますけれども、そのまずこれを徹底してます。
ああ、そうなんですね、はい、
だから特に私の側近はもうともかくノートに書かないと怒られます。
へえ、
うん、社長ノートというふうに名付けて、はい、僕の指示に関してとか、何か言われたことはその全部書く。
へ
え、そして朝必ずそれを見て、今日何か伝えなければならないことはないだろうか、今日処理しなければならないことはないだろうか、そこから始める、これを習慣化する、
はあ、曖昧にしないっていうことなんですね。
うん、そうです。
へ、
まあ、私もね、実は、あの営業の世界で、まあ、叩き上げでね、営業の世界からトップセールスなり、トップマネージャーになり上がってきたんですけど、はい、昔から僕これやってるの。
あ、そうなんですね、はい、営業始めた時から。
いや、もうそう、自分もそうだし、自分の部下にもともかくメモ、
うん、
メモマになれ、
うん
うんうん、ただそのメモもどっか行っちゃうんですよ、
うん、
だからノートって言ってるだけなんです、
うんうん、なるほど、
はいはい、じゃあひろこさん、川田さん、どんなアドバイスがありますか？
いや、今本当素晴らしいなって思いまして、私 あの聞いちゃって、あの私もなんなら今すぐメモ取ろうと思っちゃったぐらいなんですけどいや私これ今聞いて、私もポジティブすぎて今私ってやっぱダメだなって思ったのが、ちょっと何がいけないんだろうってちょっと思っちゃって、
整理すれば、
いやいやちょっと、だってやる気があってセールスが良くてで、うん、苦手なんだけどでも営業はできるっていう、まあ、だからプラマイだからできないとこもあるけどでも整理力が十分っていいじゃんって思っちゃって、うん、なんか私その
なるほど、
そこが私いけない、だから私ね基本的に短所見ないっていう放送っていう生き方を取っちゃってて、本当それがいけないなって思うんですけど、もう瞬間的にもうその人の短所がポンって消えちゃうんですよ。だから
素晴らしい、
だからなんかもうこういうのとかも、じゃあなんか隣のねなんか細かそうな、うん、あの例えばあのいるんですけど、そういう子って細かいことができない子横の、そう、お前細かいのちょっと代わりにあの織田の分も細かいの見とけよとか言って言っちゃって、あのもう織田の細かいチェック係あなたは今日から2名みたいな感じで、もうそういうの本当良くないなって今もうすっごい刺さりました、そのノート。いやそんなアドバイス良くないじゃないですか。
いやでもそう、ご自身も実際にマイナスな面がある社員の方がいらしたとしても、それをこうカバーできるような人材を、
いやそうですね、でも基本的にねもう短所をなくすことって超難しいと思ってて、もうだって自分もなんですけど短所一向に良くならないですから、はい、私自身できないんで、あのなんかもうそっちよりは絶対1個2個かがもうピカーンっていうものあるんですよね、うん、全員
これはね、
はい、
川村さんのね成功の本質です、
はい、
というのは長所進展法というんです、
はい、
長所良いところを伸ばして、はい、欠点を意味のないものにすると、
うん、
そして組織というのはその良いところを伸ばして、その足りないところをチームでカバーし合って全体のパフォーマンスを上げる、
うん、
こういうことを無意識にやってきてるんですよ。
へ、
うん、だから僕はたまたま今のね、リスナーの方からの質問だったので、
はい、
そのように実際自分がやってきたことを話しましたけど、うんうん、でも川間田裕子さんはそうやって自分自身がやっぱりトップにのし上がってきてるタイプなんです、
うん
うん、それはそれで大丈夫、
うん
うん、とても良いと思います。
いやだから本当に私って本当に人に恵まれてるなって社員も含めて、できないことがすごく多いので、私人に任せることが本当に得意なんですよね。
素晴らしい。やっぱりだからもう生まれ持ってね、そういう天性のなんだろう、こうやっぱり経営者マインドっていうか、どっちかっていうとね、やっぱり人に使われるタイプじゃないんですよこの方は。いわゆるねリーダーとフォロワーで言うとリーダーなんですね。
そうですね、
そうだから常にフォロワーを自分のそばに置いて自分はのし上がってきた、
うん、
そういうやっぱり人生を、人使いがうまいんですこの方は。
それどうなんですか、うん、それどうなんでもね、社員は本当に大きくうなずくと思います。
そうでしょ、間違いないと思うよ、うん、
でもじゃあちょっとこの方も発想の転換をしてみると、
まあ、
見え方が違ってくるかもしれません
ね。そうですね、うん、ただやっぱりあの、はい、当たり前なんですけど、あの迷惑なんでね、あの金額間違えたりとかね契約日間違えるとか、普通に人に迷惑かけますから、うん、やっぱ社会人としてやっぱメモを取るとか、
はい
ね、そういうことちゃんとされた方がいいんじゃないですか。やっぱり、
ね、両方必要かもしれません、
やっぱメモすることはね全然簡単なことなのでね、そんな難しいことじゃないので、
できるところから、
うん、やった方がいいと思います。
あの、ね、ポイントはね、はい、いっぺんには変われないので、
うん、
反復訓練なんですよ。
うん、
だから私はね、ともかく何度も何度も何度も何度も諦めずにやっぱりフィードバックをしてあげる。
うん、
だからまあその上司マネージャーがフィードバックをしてくれるのが一番、まあ組織の場合は一般的ですよね、でも私は自分で自分にフィードバックできるような仕組みを考えました。
どんな
仕組み？いやだから毎日自分の目的目標を見て、その日一日の行動計画を立てて、
はい、
そして80対20の法則に基づいて2割の優先事項で8割の成果なので、
うん、
それをプランニングして実行して、
うん、
でお昼昼食の時にちょっとこう手帳を見て、
うん、
自分の今日一日の進捗はどうだろうと、
うん、
でまた夜一日の終わりに一日をちゃんと振り返る、
うん、
それをやるだけで、うん、毎日毎日の日常生活という訓練 これでこういう人ってね絶対良くなるんですよ。
あ、そうですか。
そう、うん、あの本人がね良くなりたいと思ってれば大丈夫です。
うん、もう川俣さんが生徒の顔してさっきほどから、
いやもうこういうことですよねトップリーダーって、はい、いやだから私あの逆のあれです、あの逆の学びをちょっと得てください、はい、逆にあ
の反面教師のような、
あのそうそう、反面教師で、あの逆に私仲間なんで、逆にリスナーさんのそうそうそう、
ただ今回はね川俣流社員教育の極意ということで、はいはいはい、現在独立して経営者という立場でこう社員を育てる立場にあるんですけれども、うんうん、社員教育で大切にしていることっていうのを伺いたいなと思っております。
そうですね、あでも私一番大事にしていることはとにかく自分の人生自分で舵を取れって思ってますね、はい、それ毎日言ってます。もう誰の人生でもないんだから自分の人生にやっぱ責任持てって、うん、本当に思うんですよ。で幸せじゃないのも幸せなのも、あの何でもかんでも全て全部自分じゃないですか責任って、
はい、
だからそれ毎日言います。え自分で今日自分の人生生きてるって本当に聞きます、うん、やっぱそれすごい大事だと思うんですよね。毎日自分の人生を生きるってすごい大事。そうするとそこから不満とか不平とか、あの人のせいにするっていう概念生まれてこないと思うんで、
う
ん、自分の人生じゃないから出てくるんですよ不明とかあの不満とかそういうものが、
うん
うん、やっぱり、
うん、組織の中に入っていると、うん、こう自分だけの仕事ではない場合もあるじゃないですか、
うんうんうん、
与えられた仕事であったりとか、うんうん、そういう点ではどういう
ふ
う
に、与えられた仕事も自分の人生なんで、
ああ
与えられた仕事をすることがもう自分の人生なんで、
はい、
その自分の人生を生きるっていうのはその何かを与えられたら何かをやれって言われたらもう自分の人生ないっていう意味じゃないんですよ。
その
任されてやるにしてもそれを自分が、うん、自分の人生の中で自分の決断で自分がやれっていう、
へちゃんとそこに意思がないといけないんですね。
そう、うん、意思というかなんか言葉で説明するのすごい難しいんですけど、は
い、
なんか、
まあいわゆる自分の人生は自分で舵を取るってさっき言ったけど、
は
い、まあ、要は他責にせずに自責、
うんうん、
そして甘えではなく自立、
うんうん、
そして、やはりなんだろう、人のせいにする、人に何か言われたからという言い訳をするんではなくて、
うん、
ちゃんとやり遂げていく、うん、そういう人材を育てようとしてるっていうことですよ、
うん、
とても良いと思います、
うん
ね、だから良い社員教育悪い社員教育、まあ、私も長年この人材育成の仕事に携わってきたんですけど、はい、やっぱりね良い社員教育っていうのはね、あの自立させるんですよ社員を。
うん、
だからうちの社員にも自分の給料は誰が決めてるのって聞いたら、うん、うちの社員200人全員言います、それは私の働き方ですって、
うん、
でも世の中の一般的な人は私の給料は会社が決めてますとか、
うん、そう思ってました、
うん、社長が決めてますとか、そういうふうに考えるんですよ、
うん、
違います、働き方です、
うんうん、なるほど、はい、浜田さんもそういうふうに感じる、
いやもう本当にまさにもう本当 100% もうアグリーって感じです。
あアグリーが出ます
ね。いや本当にいやもう 100% 以上もうまさにそう、もう本当に同じ意見なんですね。自分の人生を生きることってすごく簡単なようですごく難しいと思うんですよ、
は
い、
うん、
やっぱりその家庭教育があって、まあ、学校教育があってあの社会のに出るじゃないですか、
はい、
うん、やっぱりその家庭教育はどうかわからないですけども、この日本の学校教育っていうのがすごく自分の人生とか自分の責任というよりは学校の先生の責任とか友達がとか、なんか学校の先生がこう言ったからこうなんだとか、
うん、
うん、友達がこうやって言ったからああなんだとか、
あ、
うん、結構、うん、あとなんかみんながこうやって正解だって言ったから正解なんだとか、
うん、
そういうのが結構その学校教育は大きいかなって思っていて、
あ、なるほど、
思っていてその、うん、うん、なんかそこから社会に急に出るので、
うん、
そこでやっぱりそれが抜けないというか、
はい、
学校じゃないじゃないですか、自分がお金払って行ってるわけじゃなくって、
はい、
うん、自分が行きたいって決めてそこで自分が対価としてお金を受け取るんで、
うん、
そのやっぱりその社会人になるっていうところのかこの違いって大きいと思うんですけど、
うん、
それが結構やっぱりまだ難しいのかなって思って最近新卒の子を見て思ってます、
うん、 それはどういうふうにこう教育していくんですか。
それがね本当に難しいんですよね。だからその先ほど先生もおっしゃられてましたけども、うんうん、言い続ける、
うん
うん、
そうね、
うん、
そうですね。あのねもともとねモチベーションっていうのは実はおぎゃーと生まれてから死ぬまで、
はい、
人間は動機づけられてる存在なんですよ、
うん、
もう前提を変えた方がいい、
うん、
要はね、はい、人をやる気にさせるっていうのは間違いなんです、
うん、
あそもそもが
そう、人はやる気になっている存在なんです、
うん、
ただ勉強ではやる気にならない、
うん、
なぜなら勉強をする意味や目的、
うん、
勉強そのものが楽しくないからですよ、
うん、
だから嫌いなことには回避モチベーションが働くんです、
うん、
好きなことに対しては前向きに取り組んでる、
うん、
だからモチベーションが高いねって言うんだけど、それはもともと願望にあるものに人はモチベーション高いというふうに周りから見えるんですよ。だから私のね前提ってやっぱりその願望に入れるようにちゃんとその技術を磨くっていうことなんですよ。だから先生の能力っていうのは子どもたちの願望に勉強を入れる能力です。経営者の能力というのは社員の願望に仕事を入れる能力なんですよ。だから私は37年目になるんですけど会社を経営してね、一度もね働けって言ったことないんです。
そうなんですね、
うん、うちの子供にもね一回もね勉強しようって言ったことないんです。これ大事なテーマなんです。どうしたら楽しくできるかなんです。どうしたら主体的にそのことができるかな、
うん、
これすっごく大事なポイントですよ、
うんうん、
だからやる気っていうのはそもそも 人の中にあるものだっていうことをこれを機にねリスナーの方は確認してもらえばいいと思います、
うんうん、なるほど。
だから誰のせいでもないんですよ、
う
ん、好きなことをやればいいんです。だから、
うん
うん、
いかがですか。
いやもう本当 100% またもうなんか感動しちゃって、うんうんうなずきすぎてなんかこのうんうんが雑音になってないかなと思って気にしてました。
いやでも僕が今言ったことを言ってるのは川間田裕子さんなんですよ。
そうですね。
そうなの。
まさに
そうだから多席にしてないから、
はい、
全部経験になってるんですよ。いやこれすっごい大事な話なの、
うんはい、
実は人間力開発を研究していく中で、
はい、
あの人っていうのは考え方以上でも以下でもないんですよ。その人の考え方がその人の存在なんですね。で我々ってこう外見だとか、何かその人のなんて言うんでしょうねこう肉眼で見える世界を人って見るんですけど、その人の思考がその人なんです、私の捉え方では。
へ、
うん、だからすごい考え方が川間田裕子さんは、
はい、
あの私から見るととってもね解放だからね、自由への道っていうねまさに自由な人生を生きてるんですよ、
はい、
こうでなければならないというこう枠組みで自分を抑えてない、
うん、
それがご両親の教育の産物です。
うん、
私もそういう教育を社員にもしてますし、子供たちにもしてます、
うん、川俣さんはそういう教育だったなっていう心当たりもありますか。
そうですね、うん、そう思います、うんうん、逆もあったんですけどね、
うん、
本当に幼い時は結構厳しいそのおばあちゃん、うん、おじいちゃんおばあちゃんがそのさっき学がないおじいちゃんで創業者で、思い入れがすごかったんで、
はい、
それがすごかったです、うん、ここに行きなさい、ここの中学行けなさいみたいな、そうだったんですよね。でも諦めが悪かったんですよね私、もう常にそれでも自分の人生行きたいって思ってたのね。諦めが悪くてもう逆にもっともっと自由になりたい自由になりたい自由になりたいって、それの東京に出るっていうその普通ね親とかおじいちゃんの考えではそのままなんか女子校で大学までそのまま箱入りでっていうのを目指してそこを受けさせてるんで、
うん、
なんか外部受験に来て東京行きたいみたいなことを言った時は、
うん、
それこそ絶対受からないと思って父親が慶応か東大だったら東京出してやってもいいって条件付きだったんですよ。でも自由がもういいからもう自由になりたくてなりたくて、はい、それで勉強したんですよ。
へ
なんででもなんかそれだけじゃ絶対この多分生き方ってなくて、
はい、
隣の母親ですね、 母親が真逆なんで、もう全ての人にあの否定がないんです、はい、私の母親はもう人生3回目みたいな、本当に
もう素晴らしい
大仏みたいなんですよ、うちの
素晴らしい、
あの人やばいですよ、本当マザーテレサみたいな顔して、うん、強靭な心持ってますから
素晴らしい、
本当にあの人が驚いてるの見たことないです、何話しても何にも驚かないです、あ、そうなのって、うん、面白いわねって、
そうですか、
そういう人、
目指す人だね、
いや本当にそうですね、うん、
目指す、それはね、自分の心は何人たりとも自分を動かすことはできない、自分をコントロールできるのは自分だけだっていうことをお母さんはね、別に研修受けなくてもね、うん、どっかで悟ったんだ、
そうだと思います、
そうなんです、
もう外的なんで、
その時に自分は自由になるんですよ、
うん、
何人たりとも自分を動かすことはできないし、うん、自分のことを操作できない、私を動かすことができるのは私だけであり、私の人生は私の思考から全て作られると思った時に、うん、人は真の自由を手に入れるんですよ、
うん、
うん、だから観念なんだよね、うん、みんな苦しむのは葛藤だとか、うんうん、だからおじいちゃまがね、まあ、僕のと同じようなキャリアだねおじいちゃんね俺も鉄工所から上がってきてるからおじいちゃんの気持ちよくわかる、ただ僕はおじいちゃんと似てるところきっとあるのかもしれないけど、たった一つその選択理論っていう心理学に出会ったので、子供に対してあれしろこれしろって一切言わなかったこと、だお母さんみたいなおじいちゃんです僕
それ最高ですね、
うん、
うちのおじいちゃんなんで選択理論学ばなかったのかわいそうに、それ
ナチュラルチョイスセオリストにね、うん、お母さんになってるんだけど、うん、おじいちゃまはきっとなんだろうな、そういう表現で自分がやっぱり守ってやらなきゃとか、うんうん、そこからそういう外的コントロール的なね、うん、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰を与える、目先の帯で釣るっていうようなことも多分社員の中にねこう出てきたり、それはね正しさを持ってるからなんですよ、
うん、
正しさは自分の中にあるもんじゃなくて、その一人一人の心の中に作らないといけないんだよね、
うん、
だからお母さんはすごいです、
本当ですよね、ああ、うん、でもそれこそまさにその外的コントロールのもう最強版みたいなところに嫁いだので、うん、おじいちゃんおばあちゃ
ん
それ全部母親が全部やってきてますから、
あそう、
うん、もうそれ私はずっと見てきたんで、多分異常にこの自由へのこだわり、
うん、
だからちっちゃい時って母親がすごい弱い人に見えたんですよ、
うん、
言いなりでおじいちゃんおばあちゃんとかみんなの我慢一人でして、こんな人生絶対歩んでやるものかって思って生きてたんですけど、
うん、
もうね、あの今は一番強いなって、
うん、
母親が一番強かったのか、こんな展開っていう感じです、うん、だから今になって分かることがすごく多い、
うん
うん、でもあの最後最終的にうちの母親しか頼る人いなかったんで、おじいちゃん、うん、おばあちゃん誰ももうあのがんになってもうね、あのもう歩けないし、うん、もうボケちゃってね、もう生活できないじゃないですか、うん、誰も面倒見たくないですよね、
うん、
誰ももう、うん、うちの母親がほとんど全部やってて、うん、もう最終的にはうちの母親依存してたんで、おじいちゃんおばあちゃんあんなになんかきつく当たってたのに、最後はでも、うん、その時になんか私の母親見ててなんか文句言わずに本当に最後まで、うん、一度も聞いたことない、
あのね、うん、お母さん覚悟を決めてね嫁いだんだよ、
うん
そして最後まで自分のね選択を正解にする生き方を貫いてる、
うん、
お母さんすごい、お母さんはモデルです
ね、えでも本当にさいやでも今一番人生幸せそうですもんね、
そうでしょ、
本当にな
ぜなら、うん、ね、そういう苦しい中を通った人ほど、
うん、
自分のことをコントロールできる能力が高まるんですよ、
そうです
ね、うん、だあらゆる逆境には必ずそれと同等か、
うん、
それ以上の幸福の種が隠されてるんです、
うん、
つまりこのことはコントロールできることかできないことかって自分の中でちゃんと考えて、コントロールできないなと思ったら受け入れる、
うん、
コントロールできることは改善する、
うん、
これをきちっとお母様はねコントロールしていったんだと思う、 尊敬ですね。
本当に
いい話。
本当に本当にそうですね、うん、あの人は、
はい、では最後に、お話の途中ですがそろそろお時間となってしまいました。
またこれちょっと、はい、大丈夫ですか。
最後ですね、この番組ではゲストの方に色紙を今1枚お渡ししましてメッセージをいただいております。鎌田さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただければと思います。お願いします。
リーダーとしてですか。もうこれしかないですね。
はあ、何でしょうか。
愛です。
僕これ書くと思ってた。
そうですか。
いや本当に
もう私は愛だと思います。本当に、うん、もう経営者は本当愛ですね。全ては社員に対してもそうですけども、はい、やっぱ愛がやっぱ一番大事だと思いますね。本当に思います。うん。もう先生にバレてました。愛、
はい、もうそれを書くと思ってました。なぜならありがたがそうだから、うん、素晴らしい、
はい、うん、ありがとうございます、
はい、
ということでゲストは株式会社ブランクラリティ代表取締役川又博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとう。青木さん、株式会社ブランクラリティ代表取締役川又博子さんとのトーク2回にわたってお送りしました。いかがでしたでしょう、は
い。いやいやいや、まあ本当にパワフルだし、それからなんだろうな、こう自分に対してこうストレートに、なんか自分の求めるものを求めて構わないんだと、本当にこう自分らしく自然体で本当にまっすぐに生きてる、まあ素敵なやっぱりこう生き方だなと思いましたね。
そうですね、
はい、
本当に明るいパワーを私もいただきました、
うん、ねえ、はい、とても良かったと思います。
そうですね、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。